していただきます。聖書を開きください。新約聖書エペソ人への手紙4章1節から6節、審判2017をお持ちの方は新約聖書の388ページ、旧約第3版をお持ちの方は377ページになります。
聖書をお読みいたします。新約聖書エペソ人への手紙4章1節から6節、さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。
新約聖書エペソ人への手紙4章1節から6節を通してキリストの奥義の実践と題して赤井牧師に説教をしていただきます。
改めておはようございます。先週は今年の教会標語のエペソの3章からキリストの奥義について一緒に学びました。キリストの奥義に生きるというテーマでお話しました。どういうことだったかという、キリストの奥義っていうのは旧約時代は隠されていた。それがイエス様の2000年前来られて十字架の救いが与えられた新しい契約、新約の時代になって、そしてイエス様を信じる人はユダヤ人に限らず誰でも救われる。これがこうして生まれたのがキリストの教会です。聖書はそれを異邦人の教会と呼んでいます。二種類、イスラエルの主の民とイエス・キリストを信じる異邦人の教会、この二つがかつては争っていた、敵対関係にあった。それをイエス様が来られて救いができたので二つを一つにする、二つの間に大きな隔ての壁があったのが取り除かれて一つとなる。これを奥義と言いますね。前は隠されていたミステリーであったものが今は明らかになった。これがキリストの奥義で、やがてユダヤ人がイスラエルの民が悔い改めてイエス様を信じて二つが一つになって再臨のイエス様を待つ、これを奥義と言っているんですね。とっても大事なことなのにあんまり知られていないことでもあるかなということで、そこでのそのことを三章の方で六節にそれを見ました。三章の六節をもう一度読んでみます。聞いてくださっていいです。それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということです。 一緒に神の国、天国に入ることができる、その時が今来ているんですね。間もなく来るんです。来つつあるんです。ユダヤ人の先祖がイエス・キリストを十字架につけた。それによって異邦人、福音は異邦人に伝えられたけど、今やこのオリーブの木の元の幹に例えられるイスラエルの人が、私たちの先祖が十字架につけたイエスこそ救い主、メシアだったと気づいて、悔い改めて信じる。こういう人々をメシアニック Jew、メシアを信じるユダヤ人と言います。今その数がどんどん増えているんですね。で、それは終わりの時、異邦人の数がいっぱいになったら、これは二つが一つになる時だ。これをキリストの奥義と言っているんです。でも今は奥義のままにしておいたらいけないんですね。明らかにしていかなければなりません。じゃあそれを実践していくというのはどういうことかというのが今日のテーマです。4章の1節。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。先週礼拝で報告で西村先生が言われましたように、新改訳の私という漢字を私と最初からこだわっていましたが、今は私と読みましょうということをの新改訳 の委員会の勧めもあって私と読んでいます。まあ個人的に好き好きでいいかと思いますが、パウロという人は囚人になっていました。イエス様を信じるゆえに囚われの身になって、そしてエペソの教会に手紙を書くへ送りました。またこの後見るコロサイの教会にも、ピリピの教会にも手紙が書かれていますね。それを神様からの御言葉として私たちは味わっています。こういう獄中から書かれた手紙ですから、優秀、囚われの身で書いたという優秀書簡という言い方もあります。あなた方は召されたその召しにふさわしく。異邦人教会であるエペソの人々に召された、神の民として、救われた、選ばれた、信仰が与えられた、その召しにふさわしく歩きなさい。これが歩くということで、実践、生活ということですね。パウロの手紙は大概前半が教理、教えですね。すべて前半は教えの部分、後半が実践の部分、行いの部分です。日本の教会は最新のクリスチャン新聞にも書いてありますが、教えや教理を教えることに力点、力を入れているが、行いをするという点では大変、あまりされていない。信仰によって義とされるということがあるんでしょうか。でも行いの部分は大事ですよというので、道徳教育についてですね、聖書の道徳教育というのはどういうことかというのを最近本を鈴木牧師が書いていらっしゃいますね。で、そんな中でこの4章というのは まさに生活とか道徳とかいう部分にあたります。結局クリスチャンになったらどんな生き方をするんなら見せてみられ、これがね、世の中の人が求めていることです。だからそれでもクリスチャンか、 これデモクリシャンですって、デモクリっていうね。で、ここで4章を取り上げたのはですね、まさにこの具体的にどう実践していくのかっていうのが、今年の教会総会計画書にある解説、標語の解説の部分のこの実践というのを今日のテーマにしたいと思っています。ではこのエペソの後 4,5 枚めくっていただいたら、ピリピの教会、コロサイ人への手紙1章というのが、新しい版では402ページにあたります。コロサイの1章の23節を読みます。ただしあなた方は信仰に土台を据え、固く立ち聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに使えるものとなりました。この福音はとあります。それに使える、つまりエペソ書の3章にあった福音に使えるという、あの7節の言葉と同じことをパウロは言っているんです。今取りに来ましたが、最初に福音に使える教会という、この私たちの教会の理念とその実際はどうかというまとめた本は、タイトルは福音に使える教会、福音に使える、これが今の箇所から出てきています。これがもう売り切れたので第2版として福音に使える教会2が今出ています。日本の福音的な教会ではこれは珍しいです。だからいろんな教会が買って、いろんな役員会やいろんなところで学んでくださっているので大変ありがたいと思っています。さてこの24節に次のテーマがあります。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。パウロは囚人、獄中にあるんですけど、その苦しみを喜んでいると。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしているのです。私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世への昔から多くの世代にわたって隠されてきて、つまり奥義だったんです。今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。エペソとコロサイ、特にこのコロサイの一章には福音に使えるということと教会に使えるということは同じことだと言っているんです。私たちがイエス様を信じて救われたのは福音に使えるということであり、同時にキリストに使えることですが、日本人の私たちはどうもアメリカナイズされていて、アメリカの考え方は個人主義ということが正しいと言われている。その個人主義も神の前に一人の人として一人一人が尊いという点では個人主義は大事なことです。でも個人主義だけでは足りないですね。聖書は個人主義だけではなく共同体の 一緒にということをとても大事にしているんです。それが今日今の4章エペソの4章の最初に書かれてあることです。一致する、キリストの体、組織体として一致する。信仰は受の恩だから勝手でええが、別に教会行かんでもええが、一人で恋愛すりゃええがという方がいらっしゃいます。洗礼無権でええが、そうは言ってないです。聖書はキリストに加わるためにバプテスマを受けなさい、こう言ってますね。一致しなさい、つまりそのために、教会のために一肌も二肌も脱ごうと、それが私の喜びです、そういう人になりましょうと聖書は言ってるんです。だから単に個人主義ではない、言い換えたらそれは勝手主義なんだ、関係ねえが、したいようにすればええが、私の思うようにすればいい、聖書はそう言ってませんね。だけどクリスチャンになる前にそういう個人主義で洗脳されていると、個人主義だけだと思っているとクリスチャンになっても個人主義クリスチャンになる、これが日本の教会の大きな課題だと思っています。だから私たちは福音に使える教会、これは長老会で出版で教会に使える福音、私たちのこのあり方、それは聖書から来ているわけです。でそのためにですね、パウロとしては大変苦しみを受けました。そもそもですね、私はここに開いてますが、メモをしてますが、使徒パウロはね、使徒の働きの22章にクリスチャンになるなった時のことを書いていますね。証をしているんです。パウロは証をしているんですね。誰でもクリスチャンが全部証はできるもんです。イエス様を、私は前は信じてなかったけど、いつあるいはある時イエス様を信じるようになりました、これは言えるようになるんですね。誰でも自分の物語を持っていますから、これ全員のクリスチャンが言える。パウロもそれがあるんです。それを3回使徒の働きの記録の中に3回証しをしてますね。短いのもあれば長いのもありますね。22章ということの中で、実は使徒パウロは自分はそもそもタルソというトルコの町の出身です、こう言ってます。お父さんは大変お金持ちでローマの市民権を持っている、ユダヤ人だけどローマの市民権を持っています。で家が豊かだから教育を受けて何カ国語もしゃべって、世界中を旅をしたり、ガマリエルという当時の最高の先生についてもう優等生だったんですね。このしかもユダヤ教に熱心だから、ユダヤ教の異端、当時変な宗教、この道のやつらと言われていた、やがてあだ名でクリスチャンと呼ばれるようになる連中が出てきます。私たちの先祖クリスチャンはあだ名でしたね。何でもかんでもキリストや、あだ名だったんですね。そこでそのキリスト屋さんを迫害するチャンピオンがサウロという若者で、パウロの前の名前はサウロでしたね。このサウロさんがもうユダヤ教の大祭司や祭司長やいろんなお墨付きをいただいて、この宗教の異端者を捕まえて牢屋にぶち込んだり、あるいは石打ちの刑だと言って神を冒涜しただろう、バカにしただろうと言って石を投げつけます。それを煽っていた人です。エルサレム中のクリスチャンを捕まえたり殺したりしてたので、もう表にクリスチャンが 見当たらなくなったんで、もっと北のダマスコへ行って、そこのクリスチャンを捕まえてエルサレムに連れてこよう。そういう人だったんですね。この人がダマスコへ行く途中に、ものすごい強い光で目が見えなくなって、で、結局、そのお方が救い主でイエス様だ、復活した方だというのを知って、イエス様を信じます。そのことが書いてあるんですね。で、そこでどうなったかというと、アナニアさんという人が待っていて、そこへ連れて行かれたら、旧約聖書から約束されていた救い主は、復活されたイエス様だということが分かって、なんということをしたんだと言って、彼は悔い改めてイエス様を信じました。これはね、もうパウロが何回も何回も自分の救いの証を説教の始めにしてるんですね。さて、そんな時に神様は22章でこうおっしゃいました。すると主は私に、パウロに、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わす。遠く異邦人、つまりユダヤ人以外のすべての国々に送り出します。皆さん、このパウロさんがいたので、私たちは日本人だけど、あるいはアジアの人々だけど、あるいはアフリカでも、どこの国の人でもクリスチャンになれたんです。ね、そのためにパウロは派遣されているんです。その福音を伝える務めを与えられたので、使徒の働きの15章というところにはこう書いてありますね。どう言ってるかというと、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを彼に示します。パウロとしては、その務めのために苦しむことも、もう最初から言われています。さて、このようにして、使徒パウロが使わされていくんですけども、ここに2番目のポイントで、リク・ウォーレン先生の五重の縁というのがありますね。前も紹介したことありますから、初めてではありませんが、初めての方もいらっしゃるでしょうし、ここにですね、献身度、イエス様を信じたら信じるだけで救われるんですが、しかし外側からだんだんだんだん中心的なところまで信仰が深められ高められ、本気度が強くなりますよということをこの図で表しているんですね。リク・オレン先生という方は5つの目的、人生の5つの目的とか教会の5つの目的ということを書いていらっしゃる方ですが、リク・オレン先生の考えではなく、イエス様の大切なお言葉から大事なことがありますよと一番下に書きました。加盟、イエス様を求めてきて洗礼を受けるという人、教会に神の家族として入る、それからだんだん成長して弟子になっていく、成熟していく、それから奉仕もするようになっていく、自発的に奉仕や良い行いをするようになり、そしてまだイエス様を知らない人のところへ行って福音を伝える。これを野球のダイヤモンドの一塁ベースから二塁三塁本塁へ進むピッチャーマウンドは礼拝ですよということをおっしゃった方です。私たちはそれを教会の使命目的というので、先ほど一緒に読みましたね、修法の後ろに書いてある 目的、生命分は、それをいつも確認してる。ただのおまじないではない。私たちの教会の目的は、失われた人を探し出し、神の家族の交わりに迎え入れ、加盟ですよ。キリストに似た者として共に成熟し、教会に仕える奉仕と、弟子として教育し、受けながら教会に仕える奉仕、この世における宣教のために使わされ、伝道です。神に栄光を期することです。礼拝です。これをいつもいつも何のために私たちは教会に集まるんですかって、礼拝の旅ごとに聖書から確認してるんです。これは陸王連の考え方で教えだから、別に聖書の教えじゃない。アメリカの教会にメガチャーチの色に染まるなという牧師が、日本人の牧師がいます。読んでないですよ、聖書。陸王連のいつの目的も読んでないですよ。読んでなくてそうだと決めつけている。悲しいことです。でも、これは陸王連先生の考えではなく、イエス様のお心です。これが、実は、それがだんだんと、こう、深く身についていくということを表しています。皆さん、どの辺にいらっしゃいますか？この円の。一番外側の円は住民といいますか、まだ教会に来ていない人ではないですね、皆さん。二番目の、初めてか、一回目か二回目、定期的に礼拝に出席している人。サドルバック教会では4回来られればここに位置するというふうに考えているようです。でやがて私もイエスお仲間になります、イエス様を信じます、洗礼を授けてくださいので教会になります。これが改修です。そしてもっと学んでいって弟子になり、あるいはさらに奉仕に加わり、弟子が成熟した教会でいろんな働きを担います。そして中心的な信徒として長老や執事や教会校の先生や各界のリーダーやいろんな奉仕の担当者になっていきます。教会のミニストリーに積極的に参加している人々ですね。ですからまさにいろんな働き奉仕をしている方というのはこの中心的なところを担っていらっしゃる。奉仕は嫌だ、しんどいという方のためにこれは強制ではないということを確認しておきましょうね。自発的に進んでする。それからパウロがあったように苦しむためにキリストの苦しみの足りないところを補うために私は召されているという使命感を持ってクリスチャンになった後もそんなふうに手を挙げていく。でもあんまりしんどいから一時降りたいですと言ったらお休みになったらいいんですよ。ちゃんといきなり急に辞めるんじゃなくてこういう事情で私はこの働きはしばらく休みたいんです、やめたいんです、おっしゃったらいいんですよ。そういう自由度がありますが、でも基本的にはイエス様が弟子にね、はじめは来るだけでいいよとヨハネやアンデレさんにはそう言ってたんです。来てみなさいって言われた。一番外のいる人に十字架を追って私についてきなさいとはおっしゃらない。イエス様はそれぞれの信仰の理解と段階に合わせて次のステップを言うんです。みんな十波一からりに全部に同じことをおっしゃってない。だからそういうの献身との違いをイエス様もご存知でしたから、私たちもそれぞれの信仰の段階に応じてその人の意思を尊重しながら進めていかなければなりません。最初はね、教会に こらえる招きをね、来てほしい人、来た方に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。そうおっしゃってる。このことを私たちはしっかり受け止めなければなりません。このまさにイエス様がされていたこと、おっしゃったことと、リク・ウォーレン先生の教会におけるそれぞれの役割っていうのは、それぞれが神様の前に決めていくことで、これが苦しむといってもね、もうまさに本当にそれぞれの信仰に応じてということです。これをね、新約聖書や使徒の例から見れるんですが、旧約聖書もモーセの律法はそれを言ってるんですね。旧約聖書は神様の厳しい戒めだと思い込んで、旧約は厳しい、新約は優しいと思っている人がいらっしゃるようですが、これも聖書を読んでいない。聖書を毎日読んで、少しずつずっと全体読んでいってると、あ、こんなことを神様は言ってらっしゃる、あ、こんなに優しいんだと気づくじゃないですか。女性に優しいですよ、聖書は。貧しい人に優しいですよ。弱い人にも親切ですよ。結婚して間のない人は戦争に1年間取りませんよ。家庭を大事にしますよ。だからそんな風に聖書は、今私たちが聖書日課をしている新明記っていうのはそういう箇所ですよ。今日の24章もそういう配慮が満ち溢れています。少し前の20章ではですね、新明記の20章では、イスラエルは戦いに臨むとき、家を建てたけれど、まだ神様に十分捧げていない、そういうとき、ブドウの収穫を終わっていない人は兵役に取られなかった。婚約したけどまだ結婚していない者は、今言ったように戦いに連れて行かない。なぜかというと、こういう一人一人の状況に合わせる配慮と、自分のことや家族のことを心配して病気になって無理やりに連れて行かれたけど、もうメソメソしてぐじぐじしている人がいたら、他の仲間が落ち込んでしまうから、だからその人を守ることと、仲間を、繊維をなくさないようにするために連れて行かない。ここにも段階的50円の円の配慮があるじゃないですか。すべてを主に委ねて主の戦いに加わるとみなされる者が戦士として戦いに召集される。で、こういうことが今私たちが毎日聖書日課で新明記で味わっている箇所ですね。そういう解説がありますから、どうぞ今日もお読みになっていただいたらいいと思います。だから旧約聖書も新約聖書も一貫してそういうことを教えているんですね。その力は自分の中に実はないんですね。その力はね、あなた方が戦って、エジプトで戦って勝ったのはあなた方の力ではない。神様があなた方に代わって戦ってくださったんだ、こう言ってる。これがまさに新明記でも言われ、何度も何度も神様が私たちに代わって戦ってくださった結果、あなた方は強大なエジプトから逃れてきたんじゃないか、自由になったんではないか。私たちが罪や悪魔や そういうものから滅びから救い出されたのは自分の力ではない、イエス様の十字架の救いによりますね、信仰により恵みにより、その信仰も神様からの賜物だとエペソの2章では言ってますね。じゃあクリスチャンになるのは自分の力ではなく恵みによって信仰によってクリスチャンになったら、クリスチャンとして戦っていく召された召しを実践するのは自分の力でしょうか。いいえ、コロサイ、エペソ書の3章の場合ですね、エペソ書の3章ではこうありますね、私は神の力の働きによってイスラエルの民が神の力によってエジプトから脱出できたように、私たちも神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物によりこの福音に仕えるものになりました。パウロが福音に仕え、教会に仕え、苦しくても喜んでそれを背負っていけるっていうのは神の力の働きによるんです。これをコロサイ、もう一度コロサイの一章で見てみますと、一章の中には自分のうちに力強く働くキリストの力によってとあります。つまり聖霊様の働きなんです。イエス様を信じた人の中にイエス様の御霊が宿って、自分にはそんな力はないけど、それを使命を行わせる力をくださると言うんです。そのことをエペソ人へのお手紙の一章の17節でこう言ってますね。17節から、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。でこれは実は一章の13節に、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、信じるだけでですよ、約束の聖霊によって証印をされて実印をされている。聖霊は信じた時に与えられているんですけれども、与えられていて聖霊に従うことをよく知らない人がそれをさらによくわかるようにというのが17節の祈りなんです。それをあなたの中に働く大きな力と言ってるんですね。19節、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるのか知ることができますように。私たちが主のために何かをするというのは自分の力じゃないですね。神様からいただいている御霊の働きですね。だから誇るものは誰も誇れません。そこでこのそのことを私たちは聖霊の力によって原動力をいただいて使命を果たしていくことができるわけです。お話を今は1と2を見てきました。3番目はですね、いっぱい書いてあるんですが、今日の説教は細かくはいたしません。大きな流れをします。最初に言いましたように、4章のエペソの4章の1節は召されたその召しにふさわしい歩み、今日のキリストの奥義が分かったらそれをどう実践していくのか、4章からパウロは語っているんです。でこれを大きな流れをの今日は皆さんの前にプリントしてお渡ししてますが、 どうぞ自分で聖書を読むときに味わって、あ、こういう区割りでこういう位置づけで読んでいくんだなと思って参考にしてください。これは手紙ですからね、何章何節なかったんですよね。手紙っていうのは皆さん手紙を何枚かの便箋でいただいたら、今日は1枚目、明日は2枚目、そんなことしないでしょ。一気に読みますね。エペソ人への手紙もどの手紙も短いものはそうやって読むんです。で、じゃあどうしたらいいんですかと言ったら、具体的にはこういう生活でしょというのが後半なんです。自分で読んで聖霊の助けで祈りの中で読んでいったら分かるように書かれているんです。聖書難しくないですよ。それを自分に当てはめる適用は聖霊によって自分でするんです。でも一人だと分かんないから解説書があったり、お仲間がいて一緒に、私はこんなふうにとった、あなたはどうなの、一緒、あ、そうかもねと言って、それが恋の庭ですよ。それで励まし合って、一人じゃ続かない聖書日課を続けてやっていけるんです。だから弱くていいんです。途中やめ、何回やってもいい、何回挫折してもいいんです。繰り返しやってみる。サムエル幼稚園のモンテッソーリのお仕事と一緒です。よく聞く、よく覚える、ね、自分で考える、繰り返しやってみる。失敗していいんです。何回聖書日課で挑戦してやめてもいいんです。もう一回始めたらいいです。次のところから役に立つ子になる。神様のお役に立ち、人のお世話ができるようになります。聖書は一足飛びにパッと手のひら返したように変われと言ってないんです。そこでこの四章の一節は、まずね、最初に言いました教会の一致です。信仰共同体、信仰を共にする兄弟姉妹の神の家族の交わりがあって、それが一致することを教えている。だって望みも一つね、御霊の一致と召しの望みが一つ、体も一つ、御霊は一つ、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの上にあって、すべてのものを貫いて、すべてのものの内におられる、すべてのものの父である神はただ一人です。こんなわかりやすい話ない。なのに一致しないったらおかしいですよね。でも私たちにそういう弱さがあって、その弱さというのは17節から24節に、古い人と新しい人がある。イエス様を信じて生まれ変わっているのに、古い人の部分が残っていますよ。それと新しい主の御霊に導かれている二つの要素がある。それが一人のクリスチャンの中に、生まれ変わった人の中にごちゃごちゃに入っている。それがもつれ合っている。私はどっちの私が正しいのかわからないというのはロマ書の7章ですよ。したくない悪いことはしてしまう、したいと思ういいことはできない、なんという私は惨めな人間なのだろうということを言って、霊と肉の戦いがある。もう救われてないからじゃない、救われているからです。だから私たちの中に嫌なものがあると、それは古い人なんです。新しい人に成長させていただく、そういうことがちゃんと書いてあって、で、じゃあ奉仕するってどういうことですか、誰がするんですか、どんな役があるんですかっていうのは4章の7節から16節にあって、特に11節12です。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。 それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。奉仕の目的は、キリストの教会を、体である教会を立て上げるため。16節、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。つなぎ合わされるというのはね、一人一人がタランとのれんのようにぶら下がっているだけじゃなく、横があり繊維のように縦糸と横糸が結びついているから、のれんのようになる。一緒にいろんな問題を受け止めていく。これが体全体が成長するという意味の言葉が使われているわけです。まあ、そういうことが、飯と賜物に応じてあるんですよ。そのためには、やっぱり真実に生きていかなければいけませんというのが25節から32節で、5章に入ると、愛のうちに、生きていきましょうと最初に一節二節にあって、それもキリストの愛によって、そして光の子供らしく生きていきましょうという信仰の姿勢ですね。もう光の子になれ、地の塩になれとイエス様はおっしゃってない。あなた方は世の光、地の塩ですと言われました。イエス様を信じると光の子供になっています。7節、そうですね、5章の方に8節か、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。光にしていただいているから光の子供として歩みなさい、そう言ってる。神様はないものねだりをしていらっしゃらないんです。そして15節から21節に知恵がいりますから、知恵のあるものとしてと書いてあります。私たちはなんで成人化を持っているんですか。教会学校はどうして子供だけじゃないんですか。いや、もともと大人なんですよ。だから礼拝でもそうですし、成人化でさらに専門的なことを科目的に学んでいる。嬉しいですね。100人以上の方が毎月自発的に学んでいらっしゃる。素晴らしいと思います。聖書を自分で読んでいらっしゃる方も大勢いらっしゃる。そして一緒に分かち合いをしている方もある。なんと嬉しいことでしょうか。執事さんになるためには、私たちは聖人科のテキストを5科目以上は学んでいるという学ぶ姿勢を大事にしてますね。そこで、まあ、そういうことを思いながら、最後は霊的な、6章にありと、霊的な戦いがいります。その前に、夫と妻の関係が教えられ、親と子の家庭の中でのあり方が教えられ、そして社会の中で、職場や社会人としてどういう心構えで一緒に仕事をしていくのか。最後は伝道のための祈りも教えられています。最後に私は祈りの中にこの祈りを加えたいと思って、詩編の122編を紹介しています。読みます。詩編122編、エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであるように。あなたの城壁のうちに平和があるように。あなたの宮殿のうちが平穏であるように。私の兄弟友のためにさあ私は言おう。あなたのうちに平和があるように。私たちの神主の家のために私はあなたの幸いを祈り求めよう。二つがイスラエルの民と、そして 異邦人教会が今はまだ分かれています。このキリストの奥義によって今招かれつつある、改心しつつあるユダヤ人たちがイエス・キリストを信じて、そして異邦人の数が満ちて、イエス様が再びこの世界に来られる時が来るように、イスラエルのために祈る、その言葉です。前に壁がありますね。これエルサレムストーンです。ここで塔を置いてイスラエルのために祈って、嘆きの壁にしてもいいじゃないですか。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。主が私たちを導いて、キリストの奥義信じさせてくださいました。それをどう実践していくのか、この一年かけてもっともっとあなたに御心にかなうものとして、それぞれの信仰と成長の段階に応じて歩ませてください。主の御名によってお祈りします。
アーメン。